先ほど読んでいただいたヨハネによる福音書3章16節、もう一度開いてください。3章16節、167ページお読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。非常に大切な聖句ですね。信じれば永遠の命を得ることができる。ここ、世田谷教会、こちら世田谷教会の写真ですが、この間大失望、10月22日に行った時の集会の写真です。こんな感じで楽しく行いました。で、こちらはユースラッシュですね。世田谷教会で今年の夏文書伝道の働き、家をポンポンポンポンポンポンってピンポンって訪問しながら本を紹介する、静岡でもやって楽しかったです。で、今週は実はですね、オールラッシュって、ユースラッシュは青年ですが、オールラッシュっていうのは青年だけじゃなくて全世代の人たち楽しく、伝道しましょうということで、オールラッシュを天沼教会で行いました、水曜日で。実はオールラッシュを明日世田谷で行います。27日明日ここで文書伝道オールラッシュ、みんなで楽しく伝道しましょうという会なので、お時間がある方はぜひお越しください。で、なぜ伝道なんでしょうか。大体伝道って何なんでしょうか。日本というのは漢字があり、素晴らしいと思うんですね。漢字見るだけでなんとなく、伝道はこういう意味か、伝える道と書きますね。まさにそれなんですね。誰かに道を伝える、案内する、こういう道があるんですよと伝えるんですね。でも、その道を伝えるには自分自身がその道を知らなきゃいけないんですね。多分あっちだよじゃあんまり説得力ない、案内ですね。多分行ったことないけど、あそこを通ったら多分あそこ行くんじゃないかなって、参考にはなりますが、そんなね、あんまり頼りにならない。伝道も同じなんですね。自分自身まず経験して、神様の素晴らしさ、救いの計画を味わって、すごいって、こういう感じですよ。例えばですね、またメロンパンになりますが、メロンパン、美味しいメロンパン食べます。食べました、美味しい、これ美味しいですよ。それある意味伝道なんですね。自分が経験したことを、これすごいよって。で、ヨハネによる福音書14章6節、じゃあちょっと開いてみましょう。14章6節、新約聖書新共同訳の、196ページですね。196ページ、にはこう書いてあります。14章6節、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。ここにはイエス様が、私は道であり真理であり命である、イエス様こそが道なんです、命なんです、そして真理なんです。ですから伝道、クリスチャンの伝道というのは、一言で言いますと、イエス様を紹介することなんです。イエス様を通して新たな道があるよと、イエス様を通して命というものをもっと理解できるよ、イエス様を通して真理というものを理解できるよということを伝える。でも伝える前に自分自身がそれを経験する、理解する、すみません英語です、denomination、 宗派ですね、宗派のこと。キリスト教だけで、なんとアメリカだけで3000以上のキリスト教の宗派があります。3000以上も、クリスチャン、クリスチャンって、バプテスト、メソディスト、ルーテレン、もうあちこち、もう3000以上あるんです。First Baptist、Second Baptist、第一バプテスト教、第二バプテスト宗派とか、もう3000以上あるんです。なんでキリスト教だけで3000以上も宗教ある。キリスト教だけじゃなくて、仏教、イスラム教、そういうの入れたらもう何万という宗教が世の中にはあります。で、その中で多くの宗教は、いや、自分たちの宗教こそが真理を持ってる。いや、自分たちの宗教こそが真理を持ってる。いやー、こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。どれだ？何万も全部調べ尽くして経験する余裕はありません。全部を経験して調べたら、 命いくつあったで足りません。じゃあ一体どの宗教、いやどういう考え方、一言で言いますとですね、この聖書、これが大事なんです。本当の純粋なキリスト教は聖書をもとに組織が成り立つ。この聖書が土台。あの牧師先生やその教会のリーダーたちの言ったことを従おうではなくて、聖書、この聖書を読んで、この聖書の教え通りみんなで生きていこう、みんなでこの聖書の教え通り励まし合って、あの救いの計画、神様のことをもっと知っていこう。それが本来の純粋な教会の姿なんですね。ですから、いや教会のリーダー、いやあの方、いやあの組織の言うことを聞こうって言い始めたら危ないです。聖書です。聖書の言うことで、セブンステイアドベンチスト教会は聖書を元にした組織だと私は確信しています。セブンステイアドベンチスト教会はプロテスタントの宗派で、聖書を土台とした教会だと信じています。ですから私はセブンステイアドベンチストです。アメリカの旗、アメリカは大変です。本当に大変です。いろいろと、まあ友達とかみんなアメリカ、家族も結構アメリカなんですが、いやまさかね、本当に政治的、道徳的、人種差別的、もういろいろな問題を抱えています。で、実はですね、アメリカは聖書に出てくるんです。黙示録の13章、まあ後で開きますが、黙示録13章に実はアメリカを予言してるんです。こういう国が出てくるよって、羊のような国だけど竜のように語る、羊のような国、竜のように語る。で、まあそれ本当によく調べると、もうぴったりアメリカと一致するんですね。アメリカがヨーロッパから逃げてきた人がアメリカに行って、そしてそれが大きな国になっていく、それ全部予言されてて、でもまさかアメリカが竜のように語るかって長いこと信じてなかったんですよね。例えばこの間、自分の一人友達、同じセブンステイアドベンチストのクリスチャンなんですが、あんまり予言とか興味ないんです、その子は。予言とか黙示録とかダニエル書、いやまあそんなのいいけどいらないんじゃないっていう感じの子だったんですね。でもですね、この間その子と話してですね、その子が、ちょっと聖書の予言って本当、もしかして本当じゃないのって、本当にアメリカじゃんってびっくりして、いやそうだよって、いやすごいね聖書って、でこれクリスチャンの、同じクリスチャンの青年で、改めてすごいね聖書って、聖書の黙示録本当に起きてるじゃんって、起きてるよって、本当にどんどんこれから先黙示録が目の前で成就していきます。アメリカがどういうふうになっていくか、そして国がどういうふうになっていくか、見事聖書には予言されています。そしてその通りどんどん進んでいきます。ダニエル書2章ではこんな感じの像がありますね。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そしてヨーロッパ、その順番で王国がどんどん来ますよって予言したんですね。2000年以上も前ですよ。そして見事その流れ、見事当たってます。でその次はですね、バーン、石です。石、このバビロンすごい国だった、でも滅びた。メドペルシャすごい国だった、でも滅びた。ギリシャすごい国だった、滅びた。ローマすごい国だった、滅びた。今はヨーロッパ分かれてる、統一しようとしてる、でも統一する前にイエス様の再臨が来て、永遠の国、滅びない国が来る。再臨、イエス様が間もなく来る。でセブンステイアドベンチストっていうのは一言で言いますと、毎週こういうふうに安息日7日目をみんなで集まって礼拝する。なぜかというと、7日目は神様が天地創造してくださったその記念日。自分たちは偶然ここに生まれたんじゃなくて、偶然目的なく生まれてきたんじゃなくて、進化していったんじゃなくて、神様という存在が目的あって私たちをお作りになってこうしているんだ。そして間もなく来るアドベンチストというのはまた来るという意味です。間もなくイエス様が来る。今日はですね、3つのことを話したいと思います。私たちは旅人です。安息日は特別な印です。そしてイエス様がもうすぐお迎えに来られます。まず私たちは旅人ですについて話したいと思います。 旅行するの好きな人。旅行するときですね、スーツケース10個とか持ってきますか？そんなありえないですね。旅行するときはできるだけコンパクトに、必要な最低限のものを持っていきます。そんな旅行するから、じゃあヨーロッパに旅行するから、じゃあ自分の車も持っていこう、そんなありえないですね。最低限のもの。聖書にはですね、私たちは旅人だという表現があります。黙示録14章6節開いてください。黙示録14章6節、黙示録14章と言いますと、三天使のメッセージという表現もありますね。14章には3人の天使が現れます。セブンステイ・アドベンチスト教会としては、この三天使のメッセージを世の中に伝えるのが使命だと理解しています。14章6節をちょっとお読みいたします。黙示録14章6節、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて、はい、ストップもう一回ゆっくりと読みますね。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。飛ぶ、要するにこのメッセージは飛ぶっていうのはスピードが速い、飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、国語、違う民、民族に告げ知らせる。この地上に住む人々という単語は面白いんですね。地上に住む人々、英語では those who dwell on the earth、 地上に住む人々。この三天使のメッセージは地上に住む人々たちにのためのメッセージなんです。地上に住んでる人たち、あ、そうですね。でも実はこの地上に住むというのはもっと深い意味があるんです。ただ単に地球に住んでますっていう表現ではなくて、地球をある意味、永住するという感じ、地球がもう自分の家だって、ここがもう自分の場所だっていう感じの表現なんです。地上に住む人。でも黙示録13章ちょっと開いてみてください。ヨハネの黙示録ちょっと一章戻って、黙示録13章、黙示録13章にはですね、面白い表現があります。13章の、すいません、8節読みますね。この黙示録13章の8節読みます。地上に住むもので、天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名を記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。終わりの時代にはですね、この黙示録13章というのは、獣というのは国とか権力を表します。このイエス様が来る前に獣、怖い獣が来る、すごい国が来る。その国は自分の言うことを従わせようと、いろいろな人をもう従うか殺すかっていう迫害が起きるという予言ですね。その時にですね、この13章8節には、地上に住む者はみんなこの獣を拝むであろうと書いてあるんです。地上に住む者はみんな獣を拝むってことは、解決方法は簡単です。じゃあどうやったら地上に住むものじゃなくなるのか。地上に住むもの、この家、この地球こそが自分の家だ、永住する。あるいはヘブル人への手紙11章、あ、じゃない、ヘブル人への手紙、すいません、11章です。11章をちょっと開いてください。11章、414ページですね、新約聖書の11章の8節読みますね。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によって アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ、不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子も儲け力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の人の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。信仰ですね。アブラハムはもうあちこちと幕屋、まあ、テントですね、要するにどこ行ってもそこに永住する気なくて、まあ、そこは今だけの一時的な住処だって、自分が永住するところは天国だって、神様の国だ、そういう意識があったんです。で、私たちクリスチャンもみんな旅人なんです。ここは永住する場所じゃないんです。ここは一時的、私たちが住んでる場所なんです。一時的に住んで、いつかは神様が来て神様の国で住むことがあるんだ。旅なんです。旅の最中なんです。その意識が大事ですと三天使のメッセージの6節、14章6節には書いてあるんですね。今は旅人だって、旅人、ここは永住する場所じゃない、旅人。 This world is not my home ですね。この世界は私たち の永住する場所じゃないって、まあ、旅人についてもうちょっといろいろと聖句いろいろとありますが、時間の理で次の、安息日は特別な印です。いくつか聖句、まずですね、テサロニケ第1の手紙4章開いてください。神様の御心を知りたい人、はいはい、神様の御心、ここに書いてあります。神様の御心とはと、ここには書いてあります。テサロニケ第1の手紙4章、新約聖書の、377ページですね。テサロニケ第1の手紙4章の、まあ、じゃあ、3節、まあ、1節から読みますね。さて兄弟たち、主イエスに結ばれた者として私たちはさらに願いまた進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。これ口語訳では清いものとなるものですと書いてありますが、聖なるもの、清いものになることです。すなわち乱らぬ行いは避け、神様の御心はあなた方が、私が、私たちが聖なるものとなることなんです。清くなることなんです。英語では sanctification と書いてあります、ね、sanctify、 聖なるものとなることです。それが神様の御心なんです。どうやって聖なる、聖なるものって大体一体どういう意味なのか、聖別という単語がありますが、聖なるものになるために別にするという意味ですね。聖別、エゼキエル書20章をちょっと開いてみてください。どうやったら神様が私たちを聖なるものとするか、エゼキエル書20章、旧約聖書の1324ページです。1324ページ、旧約聖書のエゼキエル書20章の12節お読みいたします。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを聖別する主であることを彼らが知るためであった。私たち自身が自分を聖なるものにすることは無理なんです。神様が私たちを聖別するんです。神様が私たちを聖なるものとする。そして安息日、その7日目の土曜日、金曜日の夜から土曜日は 神様が私たちを聖なるものとしてくれるという印なんです。安息日がなぜ大切かというとですね、まあ10回にもちろんあります。10回に神様が6日間働いて7日目は休みましょうと、7日目は聖別しましょうと、要するに普段やっていることからちょっと休み、その日は特別に神様との時間、特別に改めて何が一番大事か神様とゆっくり考え、共に賛美して礼拝する時間なんです。で、人間的に考えると6日間働いて7日目休むより7日間働いて、もう働ける時はいつでも働く方が経済的にもいろいろといい、出世もできる、いろんなそういうことがありますが、でもそれでもそういうことを置いて神様は6日間働いて7日目を休む、その計画を受け入れて、そして7日目安息日が来るたんびに改めて、あ、神様が私を聖別してくれるんだって、神様が私の創造主だっていう印なんですね。で、黙示録13章は開かなくていいですが、まあ、今日はちょっとちょっと時間がないんですが、黙示録13章にはいろいろと書いてあります。その獣が終わりの時代には安息日、この神様の掟を守りづらくする法律がどんどん出てきますよっていう予言があるんです。安息日守る、土曜日教会行くこと、土曜日仕事休むことがどんどん難しくなりますよという予言が実はあるんですね。そんな時になっても神様に忠実になって、そして聖書の教え通り生きていく、そういった信仰が求められているんです。でも掟を守る理由は、ヨハネによる福音書14章15節開きたいと思います。ヨハネによる福音書14章15節、197ページ読みます。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。要するに愛が根拠で神様の掟を守る、愛が根拠で、ちょっとこれ飛ばしますね。はい、私たちは旅人です。そして安息日は特別な印なんです。安息日が来るたびに改めて、あ、神様が私のために特別な計画がある、あ、神様が私のために何か備えてくださってる、神様に頼るということを思い出す日なんですね。で、最後にイエス様が間もなく来るということです。アドベンチストですね。本当にイエス様は間もなく来ます。もう聖書実は3分の1は予言なんですね。聖書の3分の1は予言で、新約聖書はもう再臨再臨再臨再臨がものすごく出てきます。この黙示録6章12節にはこう書いてあります。子羊が、ちなみに黙示録にはですね、このちょうど6章あたりにはですね、7つの封印というのが出てくるんです。7つの封印、7つの封印というのは今までのイエス様の十字架の後の歴史の流れを大雑把に7つの封印でまとめたものです。再臨、イエス様が十字架からイエス様がまた来る再臨の間の歴史の流れを7つの封印という感じの表現で表している予言ですね。で、6つ目の封印がここなんです。子羊が第6の封印を解いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり。何ですかこれ、大地震が起きて太陽が何黒くなる、月は血のようになる、なんだそれって、漫画ですかって。いや、漫画じゃないんです、これ事実なんです、実際起きたんです。1755年11月1日リズボン、ポルチゴ、ポルトガルでですね、大地震が起きたんです。 9.0 のマグニチュード、そしてもうアフリカ、ヨーロッパ、もうあちこちですごい影響されてですね、まあいろいろ記録があるんですが、人によっては3分半ぐらい続いた、すごい地震だった、揺れ3分半も揺れるんですよ、考えられない。な、人によっては10分続いたっていう記録もありますが、まあ大体そこら辺のどっかものすごい勢いで世界中が影響されて、特に影響されたのがポルトガル。ここは 85% の町が破壊されて、ものすごい数の人が亡くなって、もう人々はこれが終わりの世の終わりかって本当に思ったらしいです。本当にこれは世の終わりだって みんな思ったらしいです。それぐらいすごい地震だったんです。その地震に続いてですね、1780年5月19日に暗闇の日というのが記録されています。アメリカのニューイングランド州ですね、暗闇の日何が起きたかというとですね、真っ暗になっちゃったんです。昼間なのに丸一日真っ暗、何も見えない。記録ではですね、こういうふうに電気消してもちょっと電気消してもらってもいいですか。すいません、ほら電気消して、どっちも、はい、こういうふうに手やまだ見えますね。こういうふうに手やっても見える、それは当たり前です。じゃあすいません電気つけてください。でもですね、真っ暗な時は本当にこうやっても見えない、目つむったらそうですが、その日はですねそんな感じだったらしいです。本当に何も見えない真っ暗な日だったそうです。太陽が真っ黒で何も見えなかったんです。でなんだってみんなびっくりして恐れてたんです。こんなことは起きたことない。ちなみにこの現象は未だに解説されていません。未だに理解不可能なんです。でその日の夜、なんと真っ暗だと思ったらその夜月が血みどろ真っ赤だったそうです。真っ赤、血のように真っ赤な月が出たそうです。本当に不思議な表現、まさに聖書の予言通りいろんな現象が起きたんですね。それだけではなくて、続いてですね、6章13節には、天の王子は一族のまだ青い実が台風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。星が一族の木が揺れられるように落ちてくるという表現ですね。実際起きたんです。1833年11月13日、ちなみにこの出来事、日にちとか全部 Google でやったらどんどんいろんな学問的な資料も出てくれば、 Wikipedia にも出てきます。いろんなところ出てきます。13日11月13日に実際メディア、その流星、流れ星がすごい勢いでシュシュシュシュシュシュって流れ星がものすごい勢いで飛んだらしいです。あまりの勢いの流れ星で、もう真夜中なはずなのに、夜中の3時2時とか、もう何時間も続いてたそうです、流れ星が。なのに新聞を外で読めたそうです、真夜中なのに。そのぐらいもう、まあ、明るかったそうです。で、鶏がコケコッコーって朝だと思って勘違いして真夜中に鶏が鳴き始めたそうです。そのぐらい明るい流れ星がシュシュシュ、この時もうわ終わりの時代だ、これが終わりの世の終わりかって。そしてその日ですね、教会にすごい勢いで行ったって記録されてます。いろんな人が教会に駆け込んでですね、アメリカ悔い改めてたそうです。助けてって、すいませんって、神様って、だから本当に終わりの時代だと思って悔い改めてたそうです。でも流れ星が終わった後、まあ流れ星って短いですね、そのように悔い改めた人も、あ、なんだ何も起きなかった、じゃあいいやって、多くの人一瞬だったそうですが、で聖書の予言にはこう書いてあります。その暗い太陽、血みどろの月、流れ星、その次の出来事は、天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、自由人、みんな洞穴や山の岩陰に身を隠した。そして山と岩戸に向かっていった。さあ我々を追って御座に増す方の御顔と子羊の怒りとからかくわってくれ。天は巻物から巻かれ、これ再臨のことです。次に来ることはイエス様がまた来ることです。でその時にですね、多くの人は怖がって隠れちゃうんです。なぜかっていうと罪悪感、隠れたくないってことは恥ずかしい、何か罪悪感がある、いや怖い。でも怖がる必要はないんです。神様と、今日神様はですね、聖書によると私たちと友達になりたいんです。神様は私たちの味方なんです。そしてヨハネ第一の手紙1章9節には、告白すれば、罪を告白すれば神様は許してくださる、清めてくださる。ですから今日神様と仲良くなって、神様と友達になっていれば、再臨の時は怖がる必要ないんです。ですね、再臨、伝道、いろいろとありますが、そんな中一つ大事なことがあります。それは日本の場合 99% クリスチャンじゃないです。 日本だけじゃなくて世界中回ったら聖書のことを知らない、イエス様のことを知らない、神様のことを知らない、いろんな人がいます。じゃあその人たちはどうなるのか、その人たちはどうなるのか、いろいろとそういう質問がありますね。あの2週間ほど前ですね、ちょうど、まあ、自分の、要するに2週間ほど前ですね、ちょうど何ですかね、水曜日の夜中、11時53分に電話がかかってきたんですね。11時53分夜中に電話かかってきて、病院ですぐ来なさいと、おじいちゃんがあと30分ぐらいしかないですよって、ということで11時53分夜中、ちょうどギリギリもう一本電車があって町田に行って行きました。母と。でも間に合わなかったんですね。30分って言って、まあ、亡くなった3分後に着いた、まあ、本当にギリギリ間に合わなかったんですが、まあそんな中ですね、おじいちゃんはですね、祖父はね、クリスチャンじゃないです。93歳、長生きですね。クリスチャンじゃないです。いろいろ会社の社長とかいろんなことをして、世の中の方もいろんなことをしてましたが、神様を受け入れとかそういうことは特にしてませんでした。でもですね、病院、まあ、入院してその亡くなる前にですね、自分訪ねたんですね。で聖書持って、手品持って、トランプと聖書持ってってですね、手品好きだったんで手品見せたりしてですね、手品見せながら聖書の話してもいいかって言ったら、いいよって、どうぞどうぞ、お前ならいいってことで聖書の話してですね、そしたらですね、いろんな、なぜおじいちゃんがクリスチャンじゃなかったか、実は昔教会行ったんだよとか、そういう話とか結構いろいろとしてですね、いろんなことを話してですね、最後にですね、ある手品を見せたんです。こんな手品、多分皆さんにも見せたことあると思いますが、これですよ。これを見せたんです。これおじいちゃんにですね、こういうふうに、これなんだって、 What is this? って飛行機、エアプレーン、飛行機で天国行けますかって聞いたおじいちゃんです。いや、いけない、首かしげてですね、これ何ですか、 What is this? って、ロケットで天国行けますかって、いや、行けないって、唯一天国行けるのは飛行機でもロケットでもない、自分の力じゃなくて十字架だって、神様の力だって言って、おじいちゃんに十字架渡したんですね。そうしたらですね、いやありがとうって、いやありがとうって、アーメンって言ってくれたんですね。でそしてありがとうって言ってですね、本当に嬉しそうに十字架持って、その後ですね、お祈りしてもいいかって言って、一緒にお祈りして、お祈りしました。そしたら本当にありがとうって、ありがとうって、まあ、こういうふうにやってましたが、それが最後だったんです。ってことでですね、わからないです。おじいちゃんの心どうなったかさっぱりわからないです。バプテスマは受けてませんが、わかりません。一つわかることはですね、いろいろ世の中わからないことたくさんあります。なんで戦争、なんであれ、なんでこうなった、なんであの人にはこうなった、いろんなわからないことだらけです。わからないことだらけですが、一つだけ確実にわかることがあります。それは神様は愛の神様だってことです。一つだけ確信持て、どんな状況に置かれても一つだけ分かることは、神様は愛の神様、そして誰よりも神様は私たちの友達家族のことを愛している。私たちの何十倍何百倍何億倍も私たちの家族友達のことを愛している。神様は全力を尽くして一人でも多くの人たちに希望を見出そうとして、一人でも多くの人たちを救おうとしている。最後にですね、自分の一番好きな聖句、イザヤ33章22節を開きたいと思います。イザヤ33章22節。イザヤ33章22節。わかりませんが、心の底では自分は、あ、おじいちゃん、天国行くかもなって思ってます、信じてます。皆さんもおそらくクリスチャンじゃない家族友達たくさんいると思います。でもそんな中、まだ時間があるうちに、まだチャンスがあるうちに、何らかの形でお祈り一言でもいいですし、何でもいいですから、何かを してみましょう。イザヤ33章22節、誠に主は我らを正しく裁かれる方、主は我らに法を与える方、主は我らの王となって我らを救われる。すごいですよ、この聖句。神様が私たちを裁かれる方。黙示録14章には今は裁きの時間だと書いてあります。裁きの時間、終わりの裁きの時間、裁判所です。でもその裁判所ではですね、神様は裁かれる方なんです。それだけではなくて、神様が法律を作った方なんです。作った方が裁かれて、さらに神様は私たちの王様で、そして何よりも神様は私たちの味方、私たちを救われたい、私たちを救うために全力を尽くす方。これはもう負けようがないんです。本当に信じれば絶対勝つ裁判なんです。私たちみんな罪人ですが、信じて神様助けてって、神様を信じたら必ず救われるんです。で、私たちだけではなくて、私たちの家族、友達、神様は救いたいと思うんです。そのためにまだ時間があるうちに、できることを毎日一言でもお祈りしてもいいですし、何でもいいですから、できること何ですかって神様に聞いてもいいです。何でもいいですから、今のうちに神様と真剣に向き合って、そしてその喜び、救いの喜びというものを伝えていく使命が私たちにはあると思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。